スタティックテック、ついに始まりました。ここはアメリカマサチューセッツ州のボストンからお届けしています。本日記念すべきエピソード1です。いつかやろうと思っていたポッドキャスト収録なんですが、動画も一緒に撮影しちゃえということで、142ですよ。一石二鳥ってやつですね。動画撮れてるかな。ポッドキャストって普通対談が中心なんですけれども、今のところゲストがいないので他的オンリーになります。はい、エピソード1はソロソードになります。すいません、ソロソードしばらく続くかもしれません。他的が一人で喋り続けます。動画バージョンの方はラジオ感覚で聞いてください。デフの方にも対応できるようにスクリプトを用意しておきます。ショーの中で、紹介した詳しい内容やリソースデータなどはウェブサイトの方に、掲載しておきます。がっつりとディグりたい方はぜひご利用ください。主に英語の論文です。ということで、初めまして、まず早速皆様、お前誰ってなりますよね。立木と申します。松田立木、ボストンを拠点にプロの総合格闘家として活動しています。日本では立木松田と呼ばれているのかな。自分のプロジェクトの一つで立ち上げたバイオハッカーセンタージャパンというのがあります。いろいろあって各国のバイオハッカーたちから、日本代表扱いされていますが、プロジェクトを立ち上げたので、オフィシャルに代表なんですけど、今までの活動は全く日本で認知されていないと思うので、ゼロから皆さんと一緒に、築き上げていきたいと思っています。バイオハッキングを語る上で大切だと思っていることはシステムシンキングだと思っています。システム思考は複雑な状況を抽象度の高い視点で、把握して、背景にある構造や影響の関係を理解して問題解決に向けて効率的に少ない努力で大きな成果を得ることを目的とした考え方ですね。理系とか文系とかそういう時代遅れな分け方は置いておいて、サイエンスとアートのインターセクションを作って、そこに共有のビジョンを持った日本の皆さん、日本人バイオハッカーたちがシェアドラーニング、学習の共有をするコミュニティを築きたいですね。西洋医学、東洋医学、トレーナーさんとお医者さん、研究者と企業、アスリートからごく普通の主婦まで、立木とバイブスが合う方、今後ともよろしくお願いします。さて、祖国日本も含めて世界中常に外人扱いの立木なんですけど、バリバリの日本人です。よく日系アメリカ人、ブラジル人なんですかって言われることがあるんですけど、東京育ちの日本人です。高校卒業後に渡米して本格的格闘技を始めたのは渡米英語で、もともとは留学生です。今もひっそりとボストンを拠点にいろいろやってます。ファイター以外にも B2B のビジネスや企業コンサル、ヘルスコンサル、コーディネーターとして活動しています。まあ、そんなてめえの話は置いておいてね、記念すべきゴールドエクスペリエンスタディキテックショーのテーマであるバイオハッキングについてなんですけど、ちょっとテーマが複雑なので、立木自身の経験も含めてもう少しバックグラウンドをお話しさせてください。一応アメリカの大学ではスポーツ科学、サイエンスですねを学んでコーチングの学位を持っています。 MMA 総合格闘技のプロデビューは、大学4年生の時だったかな。当時マサチューセッツ州では総合格闘技の興行が合法ではなかったので、学生でもプロの試合に出場することができました。もちろんファイトマネーは現金で、ホテルのボールルームとか小規模なイベントスペースで試合が行われていて、確か夏休みの間でしたね。同期の日本人留学生が一時帰国して就職活動をしている間に、なぜか自分は金網の中に入ってました。で、大学卒業後は車売って、そのお金でブラジルに行って、リオに柔術修行に行って、プロ2戦目は柔術の世界王者と対戦したんですけど、ブラジルで、で無事に勝って、翌日相手側のファンとリオのビーチで遭遇して、拳銃のジェスチャーで日本人ぶっ殺すぞみたいなことを言われて、おしっこちびりそうになったのは今となってはいい思い出なんですけど、まあそんな学生生活を送ってアメリカに戻った後は大学院に進学して、プロ活動と両立して活動してました。プロのアスリートや芸人、エンターテイナーですねに発行されるビザに切り替えて、ひっそりとボストンで活動していて、当時は無名の格闘家だったんですけど、大学時代に ムエタイ修行でタイに行ったり、ブラジルでもプロの試合してたので、書類上ではあの国際的に活躍しているアスリートという扱いで無事にビザが発行されて、まあまあ常にアップダウンの激しいローラーコースターのような人生を送ってます。専門は応用栄養学で、アプライドニュートリションですね、大学時代は副専攻でスペイン語と生物学のダブルマイナーでした。文字通りバイオロジーって、あのバイオロジーをハックするバイオハッキングなんですけど、経歴を簡単に説明させていただいた通り PhD でもなければ、医者でもないです。またあのバリバリにバイオケミストリーやあのモレキュラーバイオロジーに精通しているプロフェッショナルでもありません。まあ多くのドクターや研究者がいるボストンですけど、他的には向いてないなと自分でも、分かってましたね。というかあのプロファイターだったのでそういう選択肢はなかったんですけど、とにかく自分のアカデミックなバックグラウンドはこんな感じです。一方あの現場での経験はあのプロアスリートとしてはもちろんですけど、格闘技全般とストレングス&コンディショニングで自分自身のキャリアを積んできて、並行してパーソナルトレーニングもしてました。今はオンライン中心ですけど、いわゆるミット打ちとか格闘技のトレーニングだけではなくて、ケトルベルやあの FMS っていうんですけど、あのファンクショナルムーブメントシステムの資格を、所持しています。日本ではあまり馴染みのない分野かもしれませんが、従来のパーソナルトレーニングとは全然違うアプローチをしています。専門分野を考慮すると、格闘技を引退したらトレーナーや指導者になるのがまあ流れなのかなっていうのもあるかもしれませんが、クライアントをケアすることが中心の生活になると学ぶ時間がなくなり、アップデートもうまくできないんですよね。で、極端な話ですけど、長期的に見れば自分にとってもその面倒見てるクライアントさんにとってもためにならないんですよね。パーソナルトレーナーがいないと運動できない人はいつまでたっても自分の意思で運動する習慣を身につけることができないじゃないですか。で、トレーナーはお客さんを依存させることで、ある意味ちょっと言い方悪いですけどビジネスが成り立ちますよね。で、なので自分のアプローチとしては、その 1,2 時間のセッションをしたところでクライアントが残りの22時間23時間を不健康に過ごしたら2人の努力や時間がもったいないよなってこう考えてたんですよね。そう考えて、どれだけ汗を出すとか息が上がるとかウエイト補助してこう筋肉がプルプルするまでこう追い込みましたとか、そういうの全然あの、まあ、気にかけてません。スキルやきっかけを的確に提供することが大切なのかなと思ってます。習慣や固定概念を短時間で変えるのは難しいですよね。だからこそコミュニティの中で力を合わせたり、コーチ役がやっぱあのサードアイですね、あの第三の目になることが重要だと思ってます。運動はバイオハッキングのコミュニティで大きな話題の一つで、ケトルベルのスキルや FMS のをベースとしたコレクショナルエクササイズが日本で広まればいいなとは思ってるんですよ。で、まあ、近い将来あの様々な分野のプロフェッショナルと多様性あふれる交流ができたらあのいいなと思ってます。ちなみにちょくちょくバイオハッキングっていうワードは日本で流行ってるんですかね、まあ、逆になんか一人で喋って質問しちゃってるんですけど、アメリカではもう流行りのピークはもう 1,2 年くらい前に終わってる感じがするんですよね。お決まりの 2,3 年遅れでアメリカの流行コンテンツがこう日本にこう輸入されてヒットするパターンに乗じてビジネスチャンスというつもりではなくて、あのほらあのキヌアとかギリシャヨーグルトとかグラスフェッドとかバターコーヒーとか、あのカタカナですよ、あのよく聞くああいうので、でそういうのじゃなくて、ぶっちゃけた話バイオハッキングってただのバズワードなんですよね。あ、言っちゃった。あの一応バイオハッカーセンタージャパンの代表なんですけど、他的の掲げるバイオハッカーは最先端の科学やテクノロジー、生理学、栄養学、あとは人類の歴史を受け継がれてきた伝統を活用して、健康で幸福な状態、英語で言うとウェルビーイングですね、とパフォーマンスの最適化を目指すことなんですよね。なのであのバイオハッカーっていうとあのハードコアな 体にこうコンピューターチップをこう埋め込んだり、夜行性の動物と同じ暗闇でも見える視界を手に入れるために、なんか目ん玉にこう特殊な成分を注射したり、あのリアルサイボーグになろうとしてる人たちが元々のバイオハッカーなんですけど、彼らとは違います。で、彼らに比べたら、まあ、他的な白帯みたいなもので、皆さんと同じようにただ単純に QOL を効率的に高めたいだけなので、せっかく当事者としてバイオハッキングを日本に広めようとしている立場としては、薄っぺらで中身のないコンテンツは嫌ですし、やっぱりハッキングって言葉があんまりいい響きじゃないですよね。でも何でも共通することだと思うんですけど、当たり前のことを当たり前にやるってめちゃくちゃ難しくないですか？留学生でスポーツや健康分野のメジャーを専攻してる学生は、一番最初の方に受ける授業で、あのヘルスサイエンスがあると思うんですけど、健康とウェルビーイングの違いについて学ぶと思います。で、そもそも健康の定義っていうのは病気でない状態であることを皆さんご存知ですか？なので、もう少しでギリギリなんとか病ですとこう診断される直前までギリギリ健康って話ですよね。で、一方ウェルネスは WHO が国際的に提示した広範囲な視点から見た健康史を意味するワードですけど、8つのディメンションで構成されてるんですよね。で、立木が確かもう大学1年生の時、18の頃だったかな、あの受けた授業では6つだったんですけど、いつの間にか2つその増えてるってね皆さんが目指す健康って、その8つの分野が充実して心身ともに健康で幸福な状態であるウェルビーイングのことだと思うんですよね。なので、立木の掲げるバイオハッキングがそこを目指すメソッドだったりツールだと思ってます。その8つの分野っていうのは、例えばフィジカルウェルネスとか、あのメンタルヘルスとか、あのオキュペーショナルヘルスとか、エモーショナルヘルスとか、スピリチュアルヘルスとか、いっぱいあるんですけど、これもあのショーノートに、書いておきますね。で、まあ、そしてバイオハッカーは常に試行錯誤して、その日々の生活でトライアンドエラーを繰り返して生活の質を高めていく人たちだと個人的には思ってます。健康をコーチングする立場だと、自分自身もヘルスコンサルティングする際に常に証拠に基づいたエビデンスベースが基本的なアプローチになるんですけど、実際問題、それらの論文にも問題があるんですよね。特に栄養学の分野はひどいんですよ大手食品会社がスタディにお金出したり、例えば例挙げると、なんだ、あの朝食が一番大事大切だっていう研究結果が出ましたと宣伝したら、忙しい家庭にとってはもうね、忙しいお母さんはもうコーンフレークがあのあったらすごい便利じゃないですか。で、朝食食べなさいって、あのコーンフレークがよく売れるわけですよ。サイエンスにはいい悪いなんて存在しないんですけど、科学的な方法を厳密な意味で用いるのには限界があって、実際観測や実験では結果との関連性を調べるために、一つの変数のみを変化させるような制御された実験が必要なんですよね。ところが、非常に複雑な状況で、何かをこう解明するっていう、そういう研究を扱う場合は、こうした一つの変数の制御は困難です。栄養学に関しては特にそうなんです。例えば体にいい食べ物悪い食べ物を調べるときに、被験者とコントロールグループに分けますよね。で、栄養学だけの変数を見極めるためには、両方のグループのコンディションが同じでないといけないですよね。で、生理学上同じコンディションでより多くの被験者の参加が必要ってなると、本当に大変な話なわけですよ。誰が研究費出してくれるんだってね、そもそもね。で、まあ、あと例えば日本では糖質制限が流行ってると聞いたんですけど、ってことは、まあ、例えばあの GI とか、あのグリセミックインデックスとか、あと GL ですね、あのグリセミックロードなど、あの気にする人も多いと思います。で、血糖値の上昇が なんだ緩やかな炭水化物を選びましょうってやつですよね。例えばあのバナナとクッキーだと、どっちの炭水化物が健康的ですかって聞いたら、糖質制限をしてる人たちはみんなバナナ言いますよね。で、もちろん教科書にもそう書いてあるんですよ。で、生成された砂糖が使われているクッキーの方が吸収早くて血糖値スパイクが起こるっていう話ですよね。でも、イスラエルで行われた研究だと、それぞれ別の反応が出たんですよ。 つまりクッキーを食べても血糖値スパイクを起こさないで、逆にバナナに対して血糖値スパイクがガーって起こった人もいたっていう結果ですよね。で、はって思うじゃないですか。あ、ちなみにこれもショーノートにリンク貼っておきますね。で、あと寿司とアイスクリームだったらもう多分100人中100人が絶対お寿司の方が健康的でアイスクリームの方が不健康だって言うと思うんですけど、これも被験者によってはアイスクリームの方が血糖値の上昇が穏やかだったっていう結果が出たんですよね。だからもう何が何だか分かりませんよね。ちなみにリサーチジャーナルのセルではマイクロバイオム、個人個人で違う腸内細菌、今流行りの腸活ってやつですね。で、その腸内細菌のプロファイルが原因ではないかっていう見解を出してます。ということで、まあ白米と玄米どっちが健康っていう論争は終焉はまあ迎えることはできそうにないですね。きっとまだ続くと思います。で、またさらに免疫学に手を伸ばすと、今度はいわゆるなんだ、食物アレルギーとか、IgE の方ですね。で、あと自発性アレルギーの IgG の反応も違ってくるので、検査の種類とその検査をする時間が違うだけで身体に受け入れられる食べ物と負担になる食べ物がもう変わってくるんですよ。もうちょっと今もうこういう話聞いて、なこいつ何言ってんだっていう感じの方もいるかもしれないですけど、まあとりあえず、まあ、自分の経験ですけど、正直マスター終わった後、その修士課程を取った後の方が論文読むようになりましたし、なんかこうアカデミックな環境ですごい頭でっかちだったんですけど、もういろんなことが影響されるというか、そうなったらもうてめえの体で人体実験を繰り返すしかないよなっていう話ですよね。ペーパーで明らかになりましたってなるのはもうあと何十年かかるんだって話なので、で、まあぶっちゃけた話、カロリー計算して献立を考える栄養士っていうのはもう正直時代遅れになってるのが現状なんですよね。なので現状、そのニュートリゲノミクスとか、日本語でなんつうんだ、栄養ゲノム学っていうのかな、とかあとニュートリジェネティクスって言って、これは自分が今最も力を入れてる栄養遺伝学の方、まあ こういう学問の方にパラダイムシフトしてきていると思います。で、現にヘルスコンサルティング立木がするときに、パーソナライズしたデータ解析とフィードバックで、そしてクライアントと話し合いをこう繰り返して、で共にもうゴールを目指すスタイルですよね。まあ、そんな背景がありますので、いわゆるホリスティックなアプローチですね。ホリズム、全体論に基づいたというか、それに定着した理由は、複雑な環境因子がどれだけ重大で多大な影響を我々に与えるっていうのは分かってきたのが、まあ、最近のことなので、この論文もショーノートに貼っておきますね。で、個人個人の遺伝子を理解する上で、環境がもたらす生物学的反応、なんだ、英語でエピジェネティクスって言うんですけど、それぞれの遺伝情報が機能をコントロールすることが分かってきてます。現代人の多くがいろんなその健康について知識があったりするのに、にもかかわらず、やっぱり実際行動に移してる人は少ないですし、あと普通に生活してて、今もう日本ではなんだ、2人のうち1人が癌になってしまうっていう統計が出てますよね。なのでもう何を信じたらいいんだって思う、もう本当自分で考えるしかないんですよ、うん。で、まあ1日2日でそういう習慣やライフスタイルを変えられることができるなら誰も苦労はしないっていう話で、でも皆さんの環境をハッキングすることは一瞬で可能かもしれないですよね。まあそれは今後のエピソードで一緒に勉強していきましょう。ということで、最後に立木の掲げるバイオハッキングのコンセプトについて、まあちょっといくつか話していこうかな。なんだ、何があるかな。まず一つ、基本的な生理学を理解すること、まあ、特に恒常性ですね。ホメオスタシスっていうんですけど、人間の体っていうのは維持機能が備わってるんですよね。で、環境が変化しても体の状態を一定に保とうとするその生態的な働きなんですよ。例えばこう暑くなったら汗をかいて体温を下げるとか、そういうやつです。多分生物の授業で習うと思うんですけど、で、まあ、 これが全てなんですよね。ダイエットが続かないとか、あとは筋トレしてバルクアップで体大きくなるって、あ、もうなんか頭打ちとかよく聞くじゃないですか。でホルモンバランスが崩れるってよく話す人いると思うんですけど、どう崩れるかあんまり説明されてないですよね。ホメオスタシスの話になるともうテーマが広すぎるので、もう内分泌系から自律神経、免疫などもうたくさんの要因があるので、まあ、これもちょっと話し出したらキリがないんですけど、まあでもとりあえず信じてください。プロのファイターはもう総格闘技見る方は分かると思いますけど、まあ10キロ近く減量するんですよ。うちらは体験談なので自然の摂理に逆らうのはまあ無理ゲーだっていうことをシェアしたいと思います。だからボクサーとかファイターがやってるような減量を真似するのはもうやめて、そうで、じゃあ2つ目、そう、長期的に考える、そう、サステイナビリティってやつですよ。持続可能化っていうね、恒常性を考慮するとまあそうなりますよね。よし、明日から鶏肉のささみとブロッコリー生活開始って言って、でやった、腹筋割れた、おめでとう、おめでとうございますね。じゃあ残りの人生頑張ってささみとブロッコリーの生活頑張ってくださいってね。もうでそんな話ですよ。すごいなんかあんまり楽しそうな人生じゃないように他的には聞こえるんですけど、もっと柔軟になんかこうそういう食事プランや食事に対するルールとかコンセプトっていうのをもっと柔軟にこう皆さんと考えていけたらいいなって、もうこれもいろいろ議論ですよ。だからそうですよね、そのケトジェニックコミュニティとか、あとビーガンコミュニティとか、ビーガンと肉食でこうもう分かれるじゃないですか。でお互いがこうディスり合うわけですよ。やっぱだからとりあえずそれやめて、いいところと悪いところをちゃんとテーブルの上に出して、で人に合う合わないと、それこそ先ほど申し上げた栄養遺伝学については、生まれつき酵素とか、あとは受容体レセプターですねとか、キャリア、その成分とかを運ぶにも個人差があるわけですよ。疾患とかなんとかって。だからビーガンでもう大丈夫な人大丈夫ですし、無理な人は無理だし、逆にお肉だけで、今話題のカルニボルっていうんですけど、肉だけの方が調子いいっていう人もいるわけですし、だからしっかりこう全体を見て、でこうもうちょっとそのコミュニティ内で建設的な話をしてって、でその一人一人の経験談とかをシェアして、でそこでなんかこう自分たちが探してる答えが見つかったらいいなっていう考えですね。であとは、あとは何かな、あとは、あ、自然を大切にする、もう これはね、反対する人いるのかな。他的は何にこだわりますかって、もう例えば質問されたら、多分水、日光、空気って答えますね。あ、ちなみに皆さん森林浴って聞いたことあります？日本語の寿司とかテリヤキとか、あとなんだゲイシャーみたいな感じ、日本語が英語化してるんですよ。米西日本語みたいな、アメリカのそのヘルスコンシャスのコミュニティの中でも森林浴ってこうローマ字みたいになってて、まあ日本ではついに始まっちゃいましたけどね、5G、 今後ともまあそういうのもトピックで取り扱っていきたいと思ってますけど、まあ自然の中でアーシングしたり、海に飛び込んで普段まあ帯電してるプラスイオンを還元して、調子整えることなんて、高価なガジェットとか買ってバイオハッキングしなくても無料で今すぐできることですよ。例えば海とか山が近くにある環境に住んでる方だったら、もう無料でそういうことはできると思います。むしろそういうバイオハッキングの方が大切だと個人的には思ってます。で、あとは何かな、最初のイントロダクションで、言いたいのは、あとはプロアスリートとしてこう言いたいのは、やっぱり運動のハードルを急に上げないで、これ4つ目か、なんだ、運動は NERT を意識しましょう。 NERT って NEAT ですね、ノンエクササイズアクティビティサーモジェネシスって言うんですけど、日本語でなんて言うのかな、要は基礎代謝とはまた違って、例えばこう今自分はこれウォークステーションで立ったままやってて、で今ちょっとすいませんね、揺れてますか、動画で見てる人はちょっとすいません、これ貧乏ゆすりでも何でもなければ、こうずっと立ち続けるのも良くないし、まあでも座り続けるのはもうアメリカではサードスモーキングだって、三次喫煙だって言われてるくらい体に与えるネガティブなことがいっぱいあるので、運動してない状態で熱量を上げることを日常生活に取り入れましょうっていうことですね。 まあだから例えば最近ではその高負荷インターバルってやつですか、あのヒットとかヒットトレーニングとかあの田畑式とかが流行ってると思うんですけど、年齢やフィットネスレベルによってでまあ現実的じゃないですよね。例えば50代60代の方に5分間も死ぬ気で運動しろなんて、それはもうすごいあの大変なことなので、だったらもうなんていうんですかね、可動域を広げたり姿勢を良くする適切な運動ですね、あのコレクショナルエクササイズとか、そういうブレインマッピングですね、その脳で思ってることとその体の運動神経をつなげるエクササイズを徐々にこう習慣化して、文字通り脳みそ筋肉ですよ。脳と運動と神経を同時に鍛えて、でそれで、よりアクティブな生活、座らないでなるべく立ったり、どうせステイホームで、リモートでミーティングとかあると思うんですけど、せっかくだったらそのねちょっとワークステーションをスタンディングデスクに変えてみるとか、リモートのミーティングは効率よくね歩きながらこうやったりとか、もう それだけでバイオハッキングできてますよね。大きな一歩だと、立木は思ってます。まあもっといっぱい話すことあるんですけど、エピソード1でなんかいっぱい話しても自分自身も今ちょっと軽く混乱気味なので、まあ冒頭で申し上げた通り、とりあえず一番お伝えしたいことは、あのマウントを取ってあの最新の研究ではなんとかんとかだからみたいな感じで一方通行で、アメリカかぶれが情報発信をするつもりはないので、共有のビジョンを持ったなんていうんですかね、日本の皆さんとシェアドラーニングをするハブを作っていきたいなと思ってますので、まあそうです、要するにはバイブスの合う方、友達になってくださいっていうことですね。健康的な友達をたくさん作りたいっていう話ですよ。人間が本来自然の中で普通の生活を送ることができれば、そもそもバイオハッキングっていうクールなワードはいらないんですよね。テクノロジーの進歩で実際生活は便利になったんですけど、実際失ったものも多いから、それをこうどうしていこうかと。でまあ今更ヒッピーになるつもりはないので、一緒にテクノロジーと自然のこの間のスイートスポットを探していけたらいいなと思ったんですけど、まあそんな感じです。で収録中にちょっと思ったんですけど、 YouTube でご視聴の方はバイオハッキング以外の分野で興味ある分野があったら、ぜひコメント欄などから教えてください。そういえばなんかあの SNS とかで格闘技留学について聞きたいですとか、ビザは どうなんですかとかいろいろ聞いたりとか、異色のキャリアを積んできたのかなっていうのは自分でもなんか最近になってきて思ってるので、そういうことを動画でこうシェアできたらいいなと思うので、まあ、基本 YouTube は他的の遊び場だと思ってますので、好きなことアップしてきます。北米 MMA のシーンとか、海外での格闘技とか、あと留学とか、あとはまあボストンですよね。もうせっかくだから他的のゴールドエクスペリエンス、他的テックちょっとシェアして大きくしてくださいよ。あのちょっと気になるのが、皆さんアメリカっていうとみんなヤンキースの帽子かぶるじゃないですか。なんでレッドソックスじゃないんだっていうね、もう本当ちょっとそこが残念で、いつもちょっとイラつくんですけど、もうちょっとボストンにも注目してくださいみたいなまあ、 あのそんな感じで気が向いたらあの動画更新の方はやっていくと思うんですけど、まあ基本ポッドキャストではこういう大人のための健康保健体育というか、エデュテイメント、あのエデュケーションとエンターテイメントのこうエデュテイメントってなんか聞いたことあると思うんですけど、すいません、あのワードパクりましたみたいな感じでポッドキャストを、進めていきたいと思います。ということで、ソロソード第1話こんな感じで終わりたいと思います。今後ともよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。ありがとう。オブリガード。